毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップです。
はい、今日も朝刊をずっと見てましたけども、朝日新聞がスクープしてましたね。安倍派2回派今日捜索、
はい、
規制法違反の疑い特捜部方針という大きな一面トップが出ていました。
はい、
みんなあのテレビも追いかけ始めていますけれども、
そうですね、
これ、まあ、事件担当している記者からするとたまんない記事ですね。
うん、
どうやって追いかけたらいいかと、
あ、
もう一刻も早くと、
はいはい、
でもその自分の取材先にどうやって接触したらいいんだろうと、まあ、今 LINE とかもあると思いますけど、私の時はなかったので、まあ、朝もう事件が近づいている時はもう夜打ち朝掛けを毎日やっていくわけですよね。で、会えないこともあるし、帰ってこないこともあるし、はい、帰ってきてももう無言のことがほとんどですよね。でも本当にもう捜索近かったら、もう本当に明日なのかどうかという、もうそれをドキドキしながら朝刊を見て、で、こういうふうに出てたらですね、もうたまんないですよ。
ちょっとこう、朝日さんが先行してる感じとかね。
今回ね。
記者がどっかが抜くと。
そうなんですよね。で、まあ、追いかけられるかどうかなんですけどね。どうやって追いかけたらいいんだろう。
なるほど。
まあもちろん朝掛けには行っているんですけど、まずそこで喋ってもらえなかったりするし、まあ、まあ知見のところでもすごくこう、これは本当なのかどうかを裏だけ取らせてくれっていうのをずっとみんなやっている状態だと思いますけど、まあでもここまで来てるんですから、まあそうなのでしょうね。まあ大変なことになってきました。
はい、
本当に、刑事事件として、立件されていく方向なんだろうと思います。で、支持率もどんどん落ちてますよね。
そうですね。
まあ、すごいですね。でも、例えば昨日ですよ、
はい、
はがきの値上げなんてあったでしょう。
はい、
って思うわけですね。
うん、
まあ、何十円だ、はい、であろうともですね、
は
い、びっくりする中で、こういった裏金問題が、非常にこう皮肉な感じで今ね、まあ、税金の問題いろいろみんな考えたりしてる中で、なぜこんなことがまかり通っているのだろうと、それは普通の人みんな思いますよね。
思いますよ。
で、これが安倍派だけの問題なのかどうかっていう問題もありますし、まあ、党として、事情能力を果たせるのかどうかってみんな注視してるわけですけど、
はい、
そこに、まあ、岸田さんがしっかり明確な答えを出していないので、まあ、状況を見極めて取り組むということではありますけども、まあ、このあたりが支持率の下落にどんどんつながっていって、まあ、手の打ちようが今ない状態だと思いますね。
そうですね。
今日西日本新聞は世論調査の数字をまとめていましたけども、まあ、毎日新聞が自民党支持率 17% という衝撃の結果が前に出ましたけども、今日の朝日新聞では23、
はい、
読売新聞は先日28という数字で 横ばいということでしたけど、はい、まあ、読売を除いてすべて下落状況ですね。まあ、この数字が、はい、まあ、どこまで、まあ、各社によって違うんですけど、いつも言ってますけど、トレンドを見るべきなので、まあ、読売が 28% あって、毎日が 17% で、これおかしいじゃないかって、そういう話じゃなくて、すべてが下落傾向にあるということが一番大事ですね。まあ、世論調査ですから抽出なので、もうこれは、バランス的にはおかしい、各社違って当然なんですけど、でも全てが下落していってる。その、まあ、下落の幅がどの程度なのかを各社は見ながら、実際はどうなんだろうって考えていくわけです。だから、世論調査で一喜一憂しないなんて言い方もしますけど、本当はみんな一喜一憂してて、少しでもトレンドが変わらないかと思ってるんでしょうが、これでは変わりようがないかな、今、っていう感じですね。で、どこまで落ちていくのか、ということになっています。
はい、
この痺れる状況ですよ、これは。
いや、本当ですね。
はい。で、一番ですね、今日の朝刊で驚いたのは、産経新聞の一面トップなんですね。
はい。
安倍派が所属議員に課したパーティー券のノルマでですね、参院選を控えた一部議員にはノルマ分も含めて、全額を還流していたことが関係者の取材で分かったというのを、産経新聞が一面トップで書いていたんです。
全額ですか？
全額です。これちょっと驚きでですね。
驚きますね。
ノルマを超えた分だけのキックバックではなくて、全額還流 であったら非常に悪質だということになりますよね。
そうですね。
これが参院選を控えた一部議員にはという書き方をしていて、そして、まあ2020年以降は少なくとも一部の議員のノルマを半額にしていたことも判明していると。
これはそう、あの参院選を前にっていうことになると、うん、やっぱりその選挙に使われた可能性っていうのも、
ね、そうですね。産経新聞も選挙流用かという見出しを取っています。まあ、当然そう考えるのが自然だと思いますね。なぜこの人たちだけなのかと、でこれがまあ本当であればですね、もっと大きな話になってくるということになります。これはあの産経新聞が書いたスクープでしょうね。これ
そうですね、
ちょっとびっくりしました。それと、はい、ちょっとお知らせしたいことが一つあって、
はい、
今週の土曜日23日ですね、福岡市の KBC シネマで、はい、私たちの仲間の、HBC 北海道放送が制作した映画ヤジと民主主義が上映されるんですけども、はい、その時、私が解説をすることになったんですね。11時50分から始まる映画なんですけど、1時半頃から、40分程度 ですね、私があの会場で、ヤジと民主主義の背景とかですね、はい、そういったことについてお話をしようと思っていますので、よろしければお越しいただければなと思っております。
はいはい、さて8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を。
映画ゴジラがアメリカで大ヒットという話題をちょっと取り上げたいと思っております。
はい、
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。